皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場伸一のポッドキャストでございます。こんにちは、本日はですね、令和7年の12月27日土曜日にですね収録させていただいております。第134回のですね、収録を行っております。本当にね年末になりまして、昨日のですね26日がですね、仕事納めの方もね大変多かったのではないかなと思うんですけれども、本日ですね12月27日、まあ、土曜日ですけれども、朝からですね、堺市南区の選出の地元の議員、まあ、府議会議員の西林、勝利府議会議員や南区の市議会議員の三宅議員や出丸議員とともにですね私も、みんなで街宣車に乗り込みましてですね、地元の南区をですね、街宣活動をさせていただいたいただきまして、それが午前中に終わりましてですね、昼からの収録とさせていただいております。まあ、本当に年末でね皆さん忙しくて、なかなかゲストですね、出てあげるよって言っていただいている方もいらっしゃるんですが、なかなかスケジュールが合わなくてですね、まあ、年末私一人の、収録となっておりますが、1年、今年のですね令和7年をですね、まあ、振り返りながらこの放送年内最後の放送としてですねお送りしようと思っております。ね、昨日からめっきりね寒くなっておりますけれどね、ちょっとあったかいなと思う日もあったり、昨日今日とはですねちょっと冷え込んでいるということでですね、この急激な温度変化ね本当に体調も皆さんお気をつけいただきたいとこのように思います。まあ、今年ですね令和7年いろいろありましたけれどね、まあ、皆さんどういう令和7年だったのかなね本当にいろいろありました。まあ勝手にですね僕自身のですね三大ニュースというのも大げさですけどね、まあちょっとご報告させてもらおうかなと思うのはやっぱり一番はですねやっぱり大阪・関西万博開催、まあ、これがですね今年の一番大きな僕にとってはですね、ニュースというかまあ出来事ですね。本当に当初一番最初この万博って言い出した時ねそんなんできんのかなっていうようなね、時代から考えますと開催しね閉会したということでですね、まあ、今年大きなニュースだったと思うんですけれども、2,557万人の方が訪れ280億円のですね、まあ、黒字になったと運営の収支になったというような形で、まあ、終了 したということであります。まあ、本当に真夏のですね暑かったですね。本当に僕も行かせていただいたんですけどそうもう暑さにちょっとやられるというかですねもうパビリオンはもうちょっともうちょっと入れないぐらいねなかなか予約も取ったんですけどねその時間に行けずっていうねまあまあっていうこともありましたけれどもでも本当に地元の方も含めてですね、行かれた方は良かったよというようなね、まあ、お声もたくさんいただきました。まあ、大阪ね、まあ、本当に今この時代明るいニュースってなかなかない時代にですね、まあ、大阪万博っていうのはですね、まあ、大阪にとっても関西にとっても大きな事業だったんじゃないかな、まあ、こういうふうにイベントだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、あれですねブルーインパルスさんもね来たのがね僕にとっては本当に印象深かった。で衆議院議員の遠藤隆衆議院議員今ね本当に首相補佐官ですけれどもこの遠藤さんと二人でですねまあそのブルーインパルスを 見させていただいたっていうのはね、まあ、本当に大きな、うん、僕にとってもなんかね、いい時間でした。本当にありがとうございました。まあ、皆さんもいろいろね思いはあるとは思うんですが、うん、まあ、大阪にとっても関西にとっても大きな出来事ということで、まあ、今年令和7年の第1位のニュースはやっぱりこの万博なんじゃないかなって僕はねちょっと思っております。まあ、それについてですね、まあ、2番目というこれ、ね、ランク付けのもおかしいですが、まあ、次に、まあ、印象深かったのはですね、やはり、まあ、高市、総理大臣が、まあ、誕生して、まあ、僕の所属している維新の会がですね、まあ、閣外協力ということで、まあ、与党の方へですね、参画するというようなことになったっていうのがですね、まあ、これも大きななんか変化だなと僕にとってはですね、まあ、思っております。まあ、あれですね、前の総理大臣石破さんと比べるとですね、高市総理大臣はですね、なんかこう、まあ、改革には前向きな印象を僕はもう持っておりますが、まあ、議員定数の削減などはですね、やっぱり自民党という党は大変、思想的にも右から左までね、本当に幅広い全てを飲み込んでいくっていう言われているぐらい、まあ、自民党さんですけれども、まあ、やっぱりね、総裁が改革したいと思ってもなかなか難しい組織なんだなっていうのはね、なんとなく感じておりますが、まあ、議員定数削減もですね、まあ、本来であればこの年内のね、国会で、という思ってたんですけれどもね、難しいということでですね、継続して協議していくようなね流れになりましたけれども、まあ、今までの自民党の総理大臣を考えた時にですね、まあ、改革マインドとしてはあるんじゃないかなっていうふうにまだ僕は思っておりますので、まあ、社会保険とかですね、まあ、議員定数とか、まあ、様々な改革を進めですね、国民生活に改革の実をですね、しっかりと充填していってくれる、まあ、そういうような動きにですね、維新の会もしっかりと参画していくというようなところにですね、なっていくように、成果を上げれるようになってにしていきたいなっていうのはね、僕国会議員じゃないですけれども、まあそういうになればいいなというふうに思っております。まああとはですね、やっぱり今年はお米の値段の高騰ですね、まあここも非常に大きな1年の出来事だったんじゃないかなと思いますね。やっぱりこれ農業っていうのも、もうどう考えていくかっていうのも、これ今そういう時代になっててるんだなっていうのはね、これ本当にね、報道ではいろいろな報道のね仕方がねあると思うんですが、まあ僕がまあ身の回りのもう市民の方とか、まあいろんな方にお声を聞くとですね、まあ複雑なお声もありますね。それはお買い物行くときにですね、安ければ安いほどいいんですけれども、やはりその農家の方がですね、採算が取れないようなことで、まあ、農家がですねどんどん少なくなっていってしまうっていうこと、もですね、もう消費者の皆さんはよく分かっておられてですね、まあ、そのあたりの複雑なお声っていうのはねよく聞きます。だからやっぱり流通とか国の政策とかはよりシビアに、合理的に運営していただくって必要があって、まあ、農家の方がね、まあ、ばかりにしわ寄せがいかないように、まあ、消費者の方へですね、その非効率なことで、まあ、お金がね、まあ、高くなるということもないようにですね、まあ、このあたりのところをもうみんなで努力していくしかないっていう複雑な感じになってるんじゃないかなと思います。まあ農家さんのですね、まあ 土地や農地ですね、まあ、これもまあ集約化していって、ある程度大型のですね、まあ、農業というかそういう形で、まあ、効率よく、そしてまた新規にですね、農業をやりたいという方がしっかりとできて、まあ、採算が取れるようなですね、まあ、そういった農業のあり方っていうのを今後、模索していくっていうか、まあ、それを実現していくっていう、まあ、これもね非常に重要なことだと思います。もう食べること、まあ、特に主食のお米っていうのはですね、まあ、国の礎というかですね、まあ、そういう形になろうかと思いますので、まあ、最優先じゃないかなってね、僕も思っております。まあ、このようなね令和7年だったと思います。まあ、維新の会としてはですね、大阪維新の会としては今年の夏に参議院選挙もございました。まあ、これも大きなですね、皆様にご支援、ご負託も賜って御礼申し上げます。まあ、大阪選挙区から2名のね、参議院議員が、新たに誕生したということであります。まあ、本当にね熱い選挙でですね、皆さんにご支援いただいたと思います。本当にありがとうございます。まあ、ご支援いただくばかりじゃなくてね、しっかりと仕事でご評価いただけるようにですね、やっていかなければね、選挙の時だけ頼みに来るっていうようなね、政治を変えようということで、まあ、やっているのが、まあ、維新の会ですので、まあ、このあたり意識してですね取り組んで、いっていただきたいなと。新たに、ご負託いただいた参議院議員の方にはですね、そういうふうに思っております。まあ、堺市のことについてはですね、やはり中学校給食が今年6月にですねスタートいたしました、堺市。まあ、これまで堺市はですね、まあ、中学校給食もないしなっていうことで、まあ、お隣の自治体へですね、まあ、移られる方や、新たに堺市に住もうと検討したけど、まあ、中学校になったら給食ないからね、お隣の自治体にしましたというようなお声もですね、まあ、届いとったわけです。まあ、こういったところもですね、中学校給食いよいよ堺市もスタート、今年6月にですねスタートいたしました。で、また仙北ニュータウン、僕の住んでいる堺市南区の仙北ニュータウンではですね、私地元なんですけれども、三原台にですね、近代病院がですねいよいよオープンいたしました。これは今年の11月にですねオープンいたしまして、ね、今もう病院がね稼働しているわけです。これ足掛けもう10年、かかった大きなプロジェクトでありまして、もう本当に府営住宅の半分、そして堺市も持ってる公園一部、公園の土地ですね一部含む堺市の土地半分をですね、まあ売却して近代病院がっていうところで、まあ、10年前にねこの計画が発表されて、まあ、この10年間、まあ、地元そして堺市で近代病院とですね、まあ、さまざまコーディネート役として、私も活動してきたわけですけれども、感慨深いものがあります。まあ、今後はですね、まあ、この近代病院、まあ地域のねかかりつけのお医者さんと医療ネットワークをまた新たにですね構築していただきながら、堺市と協定も結んでおりますので、本当に地域医療にですね、貢献していただけるということになっております。私住んでる地元のですね近代病院、地元の三原台ではですね、まあ、様々近代病院のねお医者さんが地域に健康講座なんかね来ていただいたり、地域の活動にもですね積極的に参加していただいているところです。まあ、こういった形でしっかりとですね地域と新しい病院ねこれ根付いていくようにですね、今後もまあパイプ役としてやっていければなと思っております。まあ、あとはね堺市といえば今ね、10月からスタートした大仙公園の気球事業ね、これも今年10月から気球がいよいよ上がっておりまして、今本当に 乗りたいというね、本当にそういう予約も殺到しているということでですね、やっております。まあ、あの気球に乗られた方は大体よかったよっていうねお声がほとんどであります。まあ、こういったなんていうんですかね、楽しいニュースもねやっぱりお届けしていくっていうことが、まあ、非常に大事なのかなとこのように思っております。また堺市ではですね、学校給食の無償化もね今年からスタートいたしました。今年はね1年生2年生から、まあ給食費がタダになるっていうのを、スタートいたしまして、で来年は3年生4年生そして再来年は5年生6年生と3年間かけて、全ての小学校給食ね無償化していく、3年計画の初年度が今年でありまして、もう学校給食の無償化もですねスタートしております。まあ、あと泉ヶ丘仙北ニュータウンの泉ヶ丘駅ですけれども、まあいよいよですね北側と言われる今 UR とかがね建て替えしているところですけれども、まあ、北側のロータリーなどその周辺のですね開発の検討もですねいよいよスタートしてまいります。そしてまた来年にはですね、まあ、南側がですね、まあ、今商業施設の再開発がですね、まあ、止まっている状態ですけれども、来年にはですね皆様に、良いニュースもですね、お届けできるんじゃないかなとこのように思っております。まあ、泉ヶ丘もですね、まあ、次の50年に向けてのリニューアルに、まあ、スタートしていこうかなという年に来年はなるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、本当に令和7年、今年1年間、私もこのポッドキャストでね、ちょっと回数がねあんまりできなかったそうか、今年は山崎議員とか、堺市議会議員団の松木亮市議会議員なんかもねゲストに来ていただきながらお届けもしたりもしましたけれども、まあ、本当はもっと頻繁にですね、収録したかったなという1年すいません今頃こんなこと言ってあれなんですが、まあ、そういう1年、だったかなと思います。まあ、できるだけですね生の自分の声でですね皆さんに何か情報発信してできないかなということで、ポッドキャストしておりますけれども、まあ来年、もう少しですね頻度を上げていけ、いくようなね、年にねしていきたいなと思っております。まあ、本当に政治の世界もいろいろとうごめいております。まあ国政も、まあ、維新の会の立ち位置も野党から与党へと変わってき、ている中ですね、まあ、大阪の地方ではどうなんだっていうことでねよくご質問も受けるんですけれども、まあ、僕たち堺市議会はですね大阪府議会とか大阪市議会と異なってですね過半数があるわけではなくてですね、まあ、こういった状況で何かを動かしていくにはですねやはり他の会派の方とですねご理解いただきながら進めていく必要が、まあ、あるという、ね、状況なんですけれども、まあ、あんまり国の動きは今のところあんま関係ない状態ですね、まあ、地方ではですね、まあ、今後ちょっとわからないですが、まあ、そういったところで今まで通りですねやはり地方議会堺市議会では、まあ、是々非々でですねやっぱり進めていくような形になろうかと思います。まあ、しかしですね、まあ、全てはやはり堺市民のやっぱり住民サービス向上へ、しっかりと道筋をつけてお届けしていくということが、まあ、全ての目標になっておりますので、まあ、しっかりとご理解いただけることがあればですね高い派にもご理解いただけるものと思っておりますし、まあ、そういった道の真ん中をですねしっかりと歩いて王道を歩いて、ご理解いただきながら形にしていくっていう、まあ、そういった議会活動にですね来年も取り組んでいきたいなと、このように思っております。今日はですね12月27日年末となりましたけれども今年 の年末のご挨拶ということもありまして、ポッドキャストを収録させていただきました。ね、来年は皆様にとってもですね、良い年に、なるようにですね、お祈りしております。まあ、健康で平和で、そして、皆様にとってね、幸の多い一年になりますことをご記念いたしまして、今年令和7年最後のですね、ポッドキャストの収録を終えたいと思います。来年になりましたらまた、ポッドキャストをお届けしていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。的場伸二でした。ありがとうございました。